こんばんは。2021年9月28日23時半頃の収録です。本日2回目の配信となります。はい、今回は SNS 関連とゲーム関連、主に話をする形になるかと思います。一番最初にちょっと雑談っぽいもの、なんか新商品みたいな、ネットで話題になっていたもの触れて、で SNS 関連だとちょっと目次をピックアップすると、 Twitter Japan が謎の招き猫画像をアップ。はい、Twitter 上では、まあ、クリプト NFT 界隈の方たちが NFT なんじゃないかっていうふうに話題になってます。そうで、それがどうかはまだ多分分かってないと思うんだけど、個人的には一つ全く別の解釈で一つ、まあ、引用リツイートしたんだけど、そこについて触れます。そして9月30日はポッドキャストの日ということで、アンカージャパンが何か企画中、そして TikTok 運営のバイトダンスが提供しているシェアリーっていうサービスがなんか名称変更っていうところちょっと目につきました。そしてゲーム関連がポケモン最新作アルセウスの話題、ドラゴンクエスト大の大冒険魂の絆っていうアプリ、スマホゲーム公開というところでなんかいろいろ動きがあるみたいです。そして最近、まあここ1、2ヶ月くらいで触れるようになったフォートナイト。はい、フォートナイトに関して V18.10 って読み方でいいのかな、アップデートということでなんかちょこちょこいろいろ動きがあったみたいです。そしてさらにもう一つなんか発表があったんだけど、ゲーム内の音楽賞ってことなのかな、かなんかでもろもろアーティスト名が上がっていたんだけど、星野源さんが参戦予定みたいな記載が公式にありました。はい、ここちょっと実際に記事に目を通しながら話しようと思います。そしてここから仮想通貨の絡みなところ、ここはちょっとボリューム膨らむかもしれないです。以前から触れている仮想通貨で稼ぐことが可能なミルフォーっていう、まあ、ゲームがあって、韓国の MMORPG、 ざっくり言うとゲーム内のアイテムを貯めて仮想通貨に交換ができます。でその先は、まあ、あれこれやれば一応現金にも変えられるしみたいな感じで、対して9月に NFT の販売プラットフォーム、まあ、売買プラットフォームを公開するっていう話は事前に上がっていました。で、ちょっと情報公開になりました。はい。で、ざっくり言うと、育成したキャラクターを NFT として販売、まあ、販売、購入が可能になる、そういう予定だっていう話、上がっています。ここもちょっとゲーム性とかも含めて話できればと思います。で、今のミルフォーに対して、なんか全く別のものも動いているんだなっていうのをちょっと見つけて、エンジンベースのオープンワールド RPG、ストームライト。はい、こちらはゲーム内のアイテムや武器を NFT 化して売買できるみたいな話。こっちの方がしっくりくるかなっていうのをそのミルフォーに対して思ったんだけど、ちょっとこのあたり、比較的なところも含めて話をしようと思います。そして一番最後に最近触れていた Apple Podcast ランキングの変動、まあ、この番組の配信頻度とポッドキャストランキングの動きに関連性があるというか、まあ、そんなところ思うところがあって、ここ最近連続的に音声のみで配信をしていました。でその結果、まあ、まさしく言っていたままの動きを今しています。ランキング上昇して、まあ、ここに関していろいろ思うところ、そして記録として残そうと思うので、はい、今回はこんな感じで話をするので、よかったら最後まで聞いてください。この番組は、幸吉 T が SNS テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、一番最初に雑談っぽいところ、ちょっとネットで話題になってて気になったんだけど、ファミリーマート、おうちでファミチキセットを数量限定で販売開始、冷凍ファミチキとこだわりの揚げ油がセット。はい、ネトラボの記事です。これめちゃくちゃ気になるよね。ちょっと試してみたいけどな。でなんかまあね、そうだな、ちょっと先に見ると楽天で販売ってことです。個人的には都合はいいかなと思うんだけど、特設ページで数量限定販売、じゃあもうなくなっちゃってんのかな。まあこれ気になる人はチェックしてほしいけど、概要欄にリンク貼るので。で価格は2837円、税送料込みで。入っている量っていうのが どのぐらい入ってんだろう。ファミチキの揚げ油 600g2 本。なんかね、この入れ物、ボトルに関しては、まあ、パッケージというかラベルの印象だろうけど、黒いラベルになっていて、金の文字が入っていて、なんかちょっとね、高級感というか、なんかいい感じに見える。なんかそんな印象の、なんかボトルになっています。そしてまあその揚げ油 600g2 本でしょ。で、冷凍ファミチキが10個入り。漏れなく限定デザインのお買い物パンダのレジャーシート付き。お買い物パンダ楽天側のキャラクターだよね。で、12,500 セットの限定販売とのことです。はい、まあ単純に気になるんだけど、なんかさ、なんか別に健康志向とかそういうわけではないんだけど、聞いてくれてる人はわかると思うけど、なんかご飯をやめてみたりとか、なんか大豆ミート、代替肉にをいろいろ試してみたりとか、そんな中、なんかね、もうこれはね、結構徹底してるんだけど、10年間の間に多分、まあ、外で食べる時とか別として、オリーブオイル以外の油を使ったことっていうのは数えるほどしかないんじゃないかなっていうぐらい徹底して、もうオリーブオイルだけにしてます。まあ今そういう人も多いと思うけど、そうだから、なんかそういう意味としてはちょっとなんか普通の油を使うっていうのに抵抗を感じてしまったんだけど、まあ、別に油について詳しくないけどさ、全然。そう、なんか一応ここを見るとコレステロールはゼロって書かれてたかな。うん、多分キャノーラ油とコーン油、コーン油、キャノーラ油ちょっと読み方わかんないけど、油をベースにした油で、コレステロールゼロ、ビタミン E 配合とヘルシーで自然な美味しさにこだわった油となっています。だって何にしてもこの油自体も店頭で売る時のあの味の演出というか、そこに一役買ってるってことになるわけだよね、きっと。なんか記念的な意味合いでも写真撮ってアップするとかもうみんなしそうだし、なんかちょっと興味深いなってところで、ちょっと今回ピックアップしました。続いて、これは、前回とか触れていたし、ツイッターでもめちゃくちゃツイートしていたんだけど、Y モバイルのポケット Wi-Fi がオンライン解約できるって言うけど、できないじゃんっていう話、ごちゃごちゃと前回話をしました。で、その後もツイートをね、音声で話したことに続くところで、今日いろいろ試していたんだけども、やっぱりね、ダメ。いろんなこと試しました、本当に。ね、解約画面に入ろうとすると、パスワードが違いますってなってログインできない、みたいなことがあって、ちょっと細かいこと省くけど。で、結論としては解約できました。ただ、イレギュラーな形でした。その、解約ページにログインできないっていう状況自体が、そもそも俺自身が契約しているプランがめちゃくちゃ古いものなので、だからログインができなかったっていう話です。最終的に電話をして確認しました。もう電話嫌だなと思いつつ。そう。ということで、本来は店頭かオンラインでの解約しかできないと思うんだけど、電話での解約はできないとは書いてないかもしれないけど、オンラインかもしくは店頭でっていう書き方してるんだよね。ただまあ電話してそれを伝えたら、まあレアケースだったからなのか、状況ってのもあるからかわかんないけど、もしよろしければこのまま電話で解約受けたまわりますみたいに言われたので、それで解約完了しました。はい。で、ちょっと聞いてみたところ、じゃあ例えば今回俺自身は古いプランだったからログインできなかったって言ってるけど、じゃあこれは新しいプランの人たちは正常にログインできるんですかって、まあ、なんとなくというか一応聞いてみたら問題なくできますとは言ってました。ただまあ前回別の人とだけど対応してもらった人と話した時に、ちょっとそのなんていうのかな、認識のズレもあったのかもしれないけど、言ってることと違うじゃんっていうことが起きた結果ログインできなかったわけで、だからね、どこまで信用できるかって言い方してしまうと変だけど、うん、要は郵送でパスワードの再発行をしてもらったので、そのパスワードは絶対間違いあるはずはないわけでね。で、送ってきてくれる時点で今自分の契約している状況でそのパスワードを使ってオンラインで解約ができるんですよねって念を押して聞いた結果、ログインできずに、そう、止まってしまったので、はい。まあだから何にしても最終的に電話で解約できました。だからもし同じような状況にいる人は、まあ今回のケース参考にしてもらって、もしかしたら電話することで店頭に行かなくても解約できるかもしれないし、みたいな感じです。ちょっといろいろとね、疑問は残る。まあ要は Y モバイルのマイページにログインした状態から、じゃあ動線、解約への動線って用意されてないんですかって一応聞いてみたら、なんか濁してたけど用意されてないっていう回答だったんだよね。だからヘルプの方から自力で検索をかけて解約ページを見つけない限りは、自分のマイページからは停止というか解約の申請ができないって、ちょっと謎だよね、それ自体も。 うん。まあなんかそんな感じなので、まあなんか今回の配信何かの参考になればというところです。続いてここからは SNS 関連の話題3つです。まず Twitter Japan が謎の招き猫画像アップ。はい、招き猫だってのは一目でわかるんだけど、大きい画像の一部分だけを切り抜いた感じで公開していました。なんて言ったっけな、なんかいるじゃなくて何か現れたじゃなくて、なんかそんな感じでそうツイートをしてたんだよね。で招き猫の要は手の部分だけドアップになったみたいな感じ。そうで、そこに対して NFT 関連の人たちがすごい勢いで反応していて、まあツイッター自体が NFT 販売をしたってこともあったし、最近の仮想通貨 NFT 仮想通貨ウォレットとかそういう新機能の話とかも上がっているし、ビットコインの投げ銭の話とか、まあそういうところで NFT 関連の話題が出てきてもおかしくないんじゃないかとか、そういう流れだと思うんだけど、なんかみんなね NFT 出すんならくださいくださいってすごい勢いで引用リツイートをかかってました。でまあなんかあの可能性としてそれがあってももちろんおかしくはないんだけど、ただなんか Twitter Japan の動きとかを普段見ている限り、あのまあ別のことが大元にあるんじゃないかなと思って一応調べてみたところ、9月29日、まあ明日だよね、今もう日が変わってしまうので聞いてる人は29日に聞いてるかもしれないけど、9月29日が招き猫の日らしいです、ググってみたところ。なのでまあこれを公開しているっていうことなのかなって。ただまあそれだけでこの画像をあえて隠したものを出すか出さないか、まあここはねなんかノリでやってるケースとかってのも Twitter Japan の感じだとあるとは思うから何とも言えないんだけど、例えばハッシュタグさなんかつけた時にまたハッシュライクライクスって言うんだっけ、あ違ったっけ、絵文字みたいなの出るやつあるじゃん。そういうのも控えてるからとか、何かしらイベント控えてるからってことでこういうふうにちょっとチラ見せにしたのか、もしくは本当にまあ話題になってるみたいに NFT 関連の方向性で何か動くことがあってもおかしくないと思うんだけど、まあ一つ招き猫の日っていうのがありますよっていう話です。続いて9月30日はポッドキャストの日、アンカージャパンが何か企画中。はい、これツイートリンク概要欄に貼っておきます。そのままちょっとツイートを読んでみます。なんと Spotify とアンカーでは当日皆さんが楽しめるような企画を準備してます。そのため皆さんのポッドキャストまたはおすすめのポッドキャスト番組の神回エピソードをハッシュタグシャブ私の神回ポッドキャストをつけて Spotify のリンクで教えてくださいとのことです。なんかこれハッシュタグ見てみるとまだそんなに応募している人いないんだよね、10件ぐらいしか。なのでこれはまあこういうのは積極的に参加しておこうって感じなので、まあ次戦って感じで。神回ってあるかな、神回ってなんだろうね。まあっていうんであれば多分雑談系のものをピックアップせざるを得ないのかなとも思うけど、はい、まあみたいな感じらしいので、普段聞いているポッドキャスト Spotify で配信されているもの、当然じゃあアンカー経由のものってことになるのかな、そうとは限らないのか、 Spotify 上で配信されてればいいのかね、まあ、お気に入りのポッドキャストとかあればこれはハッシュタグつけて投稿することによってなんかまあ公式がピックアップしてくれる可能性は少なからずあるんじゃないかなと思います。だから応援したい番組とかって関してはあのツイートするといいんじゃないかっていうのと、なんか企画皆さんが楽しめるような企画を準備してますってなってるので、なんか関連する何かがあるんだろうねきっと。はい、まあアンカージャパンに関してはお耳に合いましたらっていうドラマとの流れでそのタイミングで生まれた、まあそれの PR 用、そして日本国内でのポッドキャストのまあをより盛り上げていくとか、なんかそんな意味合いで日本版がアカウント同時にスタートした感じだったので、そこからいろいろ動きがあります。でポッドキャスター向けとしてなんかねプレゼントみたいなので、これは YouTube の方にあの余談が過ぎるっていう更新ちょっとしてないけど、そこに動画もアップしたんだけど、プレゼントみたいなのをポッドキャスターとしてもらいました。アンカーのグッズセットみたいなやつ、なんかいろんなもの詰まったんだけど、そうとにかくそういう盛り上げていこうというところでの動きが大きいので、まあ、気になる人は9月30日のポッドキャストの日、そこに向けて私の神回ポッドキャストハッシュタグつけて Spotify 上の番組紹介、はい、 そういう形で参加するといいんじゃないかなと思います。続いてもう一つ SNS です。これはさらっと済ませます。 TikTok が TikTok 運営の、親会社というか運営会社というか、そこがバイトダンスっていう名称なんだけど、バイトダンスのが公開した2020年ぐらいかな、シェアリーっていう SNS があります。使ってる人もいるとは思うけど、これどんな SNS だったっけ、あんま記憶にないんだよな。同時期に Google の単義ってものが上がってきてとかとごっちゃになってるんだけど、なんかインスタとブログが合体したような、そんなイメージかね、漠然と。ちょっと違ったらごめんなさい。はい、でなんか触ってみようかなぐらいでそのまま止まってたんだけど、多分ね、写真会話の人とかが現像方法とか写真の撮り方とかを記事っぽく上げてたりとか、そんなでなんかやってみるのもありかなとか思ったんだけど、したら今回名称変更、ロゴも変わっていました。レモン8っていう名称ってなってます。でアプリの説明欄のところを見ると、なんかね、若者っていう書き方をしたかわかんないけど、若者の日常がどうこうみたいな感じの記載があって、そう、なんか変わったみたいです。なんかプレスリリースとかは出てないような気もするんだけど、公式サイトに飛んでみると、シェアリーのドメイン直下はアクセスするともうレモン8のフィード、みんなの投稿が流れてくるフィードのところにリダイレクトかかるようになってました。だからドメイン直下には飛べない。でドメイン、シェアリーのドメインの下にクリエイターとかってつけて飛ぶと、一応シェアリーの元のページ自体は残ってました。はい、ってことで、これも気になる人は、普段使ってる人は変わったっていうのはもうすぐ気づくと思うけど、そんな話ありますよというところで、何かの参考になればと思います。ここからはゲーム関連です。ちょっといろいろ大きく分けると、通常のゲームと、あとは仮想通貨絡み、この2つに分かれるかと思います。まず通常のゲームの方、順番にいきます。1つ目、ポケモン最新作、ポケモンレジェンズアルセウスでいいのかな、アルセウスって名前だけ把握してるけど、これの最新映像が公開ということで、公式がツイートをしていました。発売日が2022年の1月28日とかだったっけ。これもあれだよね、スイッチかなんかってことだよね、きっと。あんま把握してないけど、ポケモンは機会あればやりたいとは思ってるんだけど、 XY の時にめちゃくちゃ、ポケモンってこんな面白かったなと思って、初代で無理やりなんかポケモン集めるためにやらされたっていうのがあって、もう嫌になってそれ以降一切触れてなかったんだけど、随分年数経って XY で触れて本当にめちゃくちゃハマって、それこそ時々触れてドラクエ10と同じぐらいのレベルで、もうそれしかやらないぐらいの時期がありました。もう一回ね、触りたいと思うんだけど、なかなかタイミングなくて、そうだね、1月28日発売っていう風になってます。はい、映像の方に関しては公式サイト上がってるので、概要欄にもリンク貼っておくので、そこからチェックをしてみてください。なんかさ、あんま把握してないけど、ポケモンってさ、いつも11月のイメージがあったんだよね。あんま関係ないというか、個人的に誕生日が11月なので、そのね、そこの印象で、なんかそうだったなって、毎年というか発表のたびに思ってた記憶がある。それが1月28日っていうのが、今年に関しては11月のタイミングはなんか別のものがリリースされるとか、そういうのがあるのかな、あんま把握してないけど。はい、続いてドラゴンクエスト大の大冒険魂の絆、正式サービス開始。これはスマホゲームアプリの話です。ドラゴンクエスト大の大冒険、ここはなんか割とというか、人気でアニメの放映されているから知ってる人の方が多いんじゃないかとは思うんだけど、古くはジャンプのね、本当のっていうか、その80年代とかの時期の黄金期って呼ばれる時期ってあると思うんだけど、ドラゴンボール、北斗の拳、何があったっけ、もう山ほどだってわかんないけど、ジョジョだってそうだろうし、その時期だよね。その時に、実はドラゴンクエスト大の大冒険で上位をずっとジャンプのランキングキープしてたみたいな話をどっかで見かけました。スラムダンクとかだってあるわけだからさ、そのそうそうたるメンバーの中で上位キープってすごいことじゃん。そう、みたいな感じでそういう作品になります。ドラゴンクエストがテーマで、キャラクターとかは、感覚としてはちょっと違うけど、例えばワンピースだとか、 なんかそういうものを見るような感じで見るドラゴンクエストの漫画アニメみたいな感じです。それのスマホアプリ版でのゲームの展開、これちょっとね全然把握してなかったんだけど、予約自体はしていたみたいで、メールとかも来てインストールはしました。まだ触ってないんだけど、なんかね画面を見るとちょっと惹かれるものがあったんだよな。なんていう言い方をしたらいいかな。あのさ、通常のドラクエの画面あるじゃん、バトルの画面。なんかその画面にこの大のキャラクターたちが登場して戦うんだよね言ってみたら、まあまんま当たり前のことではあるんだけど、その感覚がねちょっとすごい不思議。単純にドラクエってさ、シリーズで出るじゃん、いろいろモンスターが目の前に出てきて戦うみたいな。そう、あのまんまなのにそこに大たちが登場するって、なんていう言い方したらいいかな。なんかね違和感もありつつ当たり前なんだけど、そう、もう長い間やってきたドラクエに大たちが出演してるなみたいな感覚がちょっと興味深い感じで、ちょっと触ってみようかなって思ってる最中です。続いてフォートナイト V18.10 アップデート、はい、最新のアップデート来たみたいです。夕方の17時頃からだったのかな。これは更新内容をまとめて、なんかねリンクを貼ってあるツイートにリンク貼ってあるので、そこから見てみてください。3項目載っていて、まずバトルロイヤル、そしてクリエイティブ、世界を救えの3つがまずリンク並んでいます。バトルロイヤル飛んでみます。まあ、各項目に対してのアップデート内容だと思うんだけど、タイトル読んでみると、フォートナイトバトルロイヤル V18.10 アップデート、チリ、チャグスプラッシュ、スーパーレベルスタイルなど、っていう記載があります。これね、さっきね、フォートナイトやったらまさしく、なんかアイテム出てきたんだよね。なんかね、YouTube でもチラッと見たってのもあったんだけど、多分、なんか唐辛子あるじゃん、チリ、アイテムで。やってる人はわかると思うけど、やってない人に言うと、なんかね、それを食べるとね、なんかね移動速度が上がったり、なんか体がカッカしてるんだろうなみたいな表現で、それも面白くてそういうのも好きなんだけど、なんかそれがね、これなんだろうね、ボトルに詰まったチリ唐辛子なのかな、6本セットみたいなやつで、これどういうことだろう。なんかぶん投げて割って、みんな仲間も含めてスピードアップ的なことなのかな、違うのかな。まあなんかそんな感じです。で、あとちょっと画像だとそれしか載ってないの。なんか他オリジナルのチャグスプラッシュとハンタークローク。オリジナルのチャグスプラッシュも再リリースされたわ、だって。これ昔あったものってことかな、この書き方からして。はい。ちょっとまあ最近始めたばっかなので、あんまわかんないけど、何かまたやってて気づいたことあればシェアしようと思います。そしてクリエイティブ。新登場のサイドウェイズ武器と撃破マネージャーのアップデートという話です。サイドウェイズっていうのがシーズン8っていうの、最近のアップデートで新しいシーズンに突入したんだけど、その時になんかサイドウェイズっていうなんか変な空間があるんだよね、紫色の。そこを入っていくとモンスターみたいなのがいたりして、そこでしか手に入らないって言い方が正しいか分かんないけど、レアなアイテム武器とかが出てくる。そう、それの武器のなんだろう、追加じゃないのかな。クリエイティブでも、そうか、そのサイドウェイズ武器が使えるようになるってことか。クリエイティブ側を全く把握していないのでわかんないけど、なんかその武器名とかが並んでいます。そして撃破マネージャーの仕掛けに関するアップデートみたいな記載もあります。これもまあクリエイティブ側のことだから俺には全然わかんないところかな。はい、まあ、気になる人はこれもチェックしてみてください。そして世界を救え、これも全然何のことかわからない。なんか世界を救えって書いてあんのは知ってるけど、拠点の状況報告2021年9月28日となっています。どういうことだろうね。なんかグレイブディガーが衝撃的な再登場を遂げる10月10日、キャラクターの話、アバターというか、フォートナイトラーズパックがどうこうとかなんか書かれてます。はい、これもまあ、分かる人にしか分からないと思うので、 当たり前だけど。でもう1点、アリーナモードでパーティーを埋める機能のテスト期間が終了し、現在オプションが無効になりましたとのことです。これよくわかんないんだけど、あれだよね、アリーナモードがあるんだね。本当に最近知ったんだけど、あの Apex ってさ、アリーナモードってあったりとか、ランク機能とかあったりするじゃん。要はランク機能みたいなことだと思うんだけど、フォートナイトにもあって、なんかなかなか接続ができないからあんまできてないです。で、その時にソロだとかデュオとかトリオとかが多分選べると思うんだけど、3人組でやるとか。もともとはだから、そのなんつうの、身内でさ、例えば3人でやるって時に1人足りなかったとして、友達と2人でやるって時にもう1人を知らない人と一緒にやるってことはできなかったってことだよね、きっと。で、それがそのパーティーを埋めるっていう機能が追加されていたっていうのでちょっと話題になったんだけど、なんつったっけな、なんか問題になってたのかな、なんか目にしたんだけど、まあ、とにかくそのテストが終了でオプションが無効になっているという話です。はい、続いてもう一つ、フォートナイトで大きいのが、なんかね、ゲーム内で開催される音楽ショー。前に多分ライブ開催がどうこうとかだったな気するけど、タイトル読んでみると、フォートナイトプレゼンツサウンドウェーブシリーズ。このミュージックショーの先陣を切って登場するのは、モハメッド・ハマク、ハマキさん。はい、みたいな感じの書き方がされています。はい、でちょっと最初の冒頭の方文章読んでみると、日本時間の2021年10月2日よりサウンドウェーブシリーズがスタート。すべてのショーはゲーム内で独特なインタラクティブ体験ができるようになっているぞ。最初のアーティストは、最近フォートナイト内のラジオで聞いた人もいるかもしれない、エジプトのスーパースターモハメッド・ハマキだ。はい、このあたり面白いなと思って、なんかさ、 TikTok でさ、たまに話したけど、なんとなくさ、面白くて見ているうちに、あとは典型的なもうパターン化されている動画で、他の人はどんな感じでこれ動画撮ってるんだろうって見ていく中で、同じ曲を耳にして、いつの間にか頭に残っていて、曲を知って、その音楽に触れる機会が増えていく。で、アーティストのことも気になって、なんか例えば CD 買うでもさ、サブスク加入するでも、いろんなファンになって関連グッズ買うとか、そういうところに発展していくと思うんだけど、そう、その要素がフォートナイトもあるんだなって、なんか今回の見てて思いました。ゲームの中でラジオが流れたりとかってシーンっていろいろあったりするんだけど、そこで流れてるってことなんだね。そうで、まあそのモハメッド・ハマキさんっていうのが最初にその音楽ショーみたいなの、ゲーム内で開催されるものやって、その後にオーストラリアのシンガーソングライタートーンズ&アイ、ブラジルのラッパーエミシダ、ちょっとごめんなさい、読み方わかんない、全体的にあのそこらエンタメ関連も弱いので。そしてこれは気になる人多いんじゃないかなというところで、日本のポップアーティスト兼音楽プロデューサー星野源さん、はいってなってます。そして記録破りのマリ系フランス人歌手アヤ中村さん、はい、がこの数ヶ月にわたりフォートナイトでそれぞれ個性的なショーを開催予定だ。詳細についてはサウンドウェーブの進行に合わせて発表するので要チェックだとのことです。はい、これはね、気になる人いるんじゃないかなって。で、これのさっき言ったみたいな TikTok と比較した時の言い方で、ちょっと伝わったところもあるかもしれないけど、ゲームをやってるさ、自然にプレイしてる中で、なんかこの曲聞き覚えあるなっていう、それのライブが開催されるみたいなことじゃないかなと思うんだよね。ライブというか、音楽ショーっていう書き方してるんだけど。ってなるとさ、ちょっと人によっては気になるところもあると思わない?これ。そう。まあ、曲を一回でも耳に、この曲のことですよって聞かない限りは、ああこの曲かっていうふうにはならない、なりようがないと思うんだけど、まあなんかいろいろ面白いなと思って。でさらにもう一個面白いと思ったのは、あんま個人的に使うこともなかったけどさ、ゲームとかってあのジェスチャーみたいなのってあるじゃん、エモート、なんか手振ったりとか、なんか投げキスしたりとかいろいろあると思うんだけど、なんかねその種類にね、曲が流れるものがあるってことなのかな?なんか曲流してる人いるよね。あれは自分で好きなのを流してるってことなのかな?わかんないんだけど、とりあえずここに書かれているもう一つ重要そうなものとして、スペシャルなエモートで、曲名かな?なんとかなんとかっていう曲名をあなたの手元にみたいな記載があります。全ハマキファン、お喜び。なんとショー以外の場所でも、まあその特定の曲を聴いたりダンスできるぞっていう話です。つまりは、その、あれだよね、そのラジオで流れたとか音楽ショーで流すであろうその特定アーティストの曲に紐づいているエモートが使えるようになる、そのジェスチャーみたいな、そうみたいな話ってなると、 よりあれだよね、みんなで一緒に楽しんで、知らない間になんかしょっちゅう耳にするなって、自分はさ、その妹使ってなくても、あの待機中のロビーみたいなさ、画面とかでさ、なんかみんなでその曲流したり踊ったりしてて、でなんか視覚とか聴覚から記憶して、で、あ、このアーティストのことだったんだみたいになってさ、すごくない？なんかで、フォートナイト普段好きでもう毎日のようにやっているフォートナイトの中でその音楽ショーが開催されるって言って、そしたらさ、気になって見に行ったりするじゃん。で、より好きになってみたいな、ある意味で TikTok 的な要素っていうのが、これって最近フォートナイトとか触れて、なんか、ああ、そういうことかって、よりなんていうかな、実感できたというか、話だけはニュースとかで目にしていたんだけど、そのメタバースとかさ、そういう方面の話に関してもそうなんだけど、フォートナイトについて、なんかすごい、やっぱりこれはゲーム独特というか、そう、そういう流れでの持っていき方だなっていうのは思うので、で、なんかすごい思うのが、 TikTok ってさ、例えばね、 TikTok の影響力ってすごいじゃん。そのなんか物の売れ方がどうこうとかっての最近話題になってたりしたけど、あれってでもあくまで能動的にさ、見てるだけじゃん。見てるだけの方がもしかしたら影響力って強いのかもしれないけど、対してそのこのフォートナイトとかってさ、自分がプレイしに来てるわけだね、の中でちょこちょここの耳にしたり目にしたり、知らない間にある種サブリミナルとも言えるかもしれないけど、そうっていう感じで特定の何かに興味を持ったり好きになっていくみたいなのってすごい面白いなと思って。で、これはフォートナイトオンリーで考えても、なんかさ、音の感じがいいとか、なんかローファイヒップホップ的なゲームだみたいなこと言ったりとかもしたし、なんか、ね、とにかくワクワクがまたいろんな要素があって、興味津々なわけ、俺自身で考えてもっていうところに、なんかこういうものが混ざってくると、なんかより興味深いし、ものによっては好きに、今まで全く興味なかったものを好きになったりとか、なんか新しいところになんか目が向いたりとか、そう、そんな感じで、まあこの前も触れた通り、フォートナイト、これはちょっとでも興味あれば触るとなんかいろいろ気づきみたいなのも含めて、うん、あっていいんじゃないかなと思います。長くなったけど、ここから仮想通貨関連のゲームの話です。ちょっとまあ控えめというか、あんま長くならないように要点のみでいければと思います。はい、冒頭でも触れたけど、仮想通貨で稼げるゲーム、ミルフォー、韓国の MMORPG。 はい、で、冒頭でも言ったけど、アイテムを、黒鉄っていうアイテムを掘ることによって、なんか石みたいなやつだね、で、それを仮想通貨に交換できます。で、仮想通貨有給化も売ったりもできるだろうしって、そういう状況で、9月に NFT 展開、そして NFT に関して発表がありました。これはちょっとね、英語だったか完全把握してないんだけど、実装に関しては12月を予定ってことなのかな、なんかそんな風にも見える書き方でした。で、結果的にどういうことかというと、自分が育てたキャラクターを NFT として販売ができる。で、販売開始したらって言い方がいいのかな、たら、まあそのキャラクターは自分自身は使えないわけだよね。なんかここがちょっと悩ましいところかなと思うんだけど、まあ使えてしまったらおかしな話だけどさ。そう、で、そこに条件があって、でざっくり見ただけでも結構厳しめ、戦闘力に当たるところが10万以上、なおかつレベル60以上じゃないと NFT 化ができない。これね、相当頑張んないと無理だと思う。今現状9月末ぐらいからやっていて、レベルは50を超えたんだけど、戦闘力で4万台しかないので、10万って果たしていくことができるのかっていうレベルで厳しい感じです。そう、だからまあ12月に控えてるっていうんであれば、同じようなこと思う人も多いと思うので、まあここから頑張ってみんなやる人もいるのかもしれないしっていう感じです。ただね、ちょっと疑問なのが、需要と供給的な意味合いでさ、なんか鶏が先か卵が先か的な要素があるんじゃないかなってちょっと思ってしまうかなって。要はそれだけ大変なわけじゃん、条件がハードル超えて NFT 化したとして、果たして買う人がいるのか。だって買う人はさ、ミルフォーっていうそのゲームでさ、まあどやりたいとかって人もいるかもしれないし、最初からこれから始める人で買う人がいるとは思えないけど、なんか最初から楽な状態でプレイしたいとか、いろいろ思惑はあると思うんだけど、もしくはもう散々やった人たちが、自分じゃどうやっても届かないからその NFT を購入して、まあそのキャラクターの NFT を購入することによって自分のキャラクターとしてプレイすることができるようになるっていう話だと思うので、そう、 なんかいろいろ考えられはするけどね、えだからそれをさ買うっていう状況になるためにはミルフォー自体がより盛り上がらないとダメなわけじゃん、うん、そこの意味合いで卵か鶏かみたいなこと言ってないけど、ちょっとそこら辺が謎なところはあるかなと。ただ話題性としては育成キャラクターをさ公式が売買認めたってことになるわけだからね、でなおかつブロックチェーン NFT ってなれば食らいつく人たちもいるとは思うので、だ一番最初の段階ではとりあえずね売れるとは思うんだけど、その後どうなっていくのかなっていうのはちょっと疑問です。でツイッターの方で少し補足をしたんだけど、これはもう勝手に思ったところ、今思ったような、うん、どうなんだろうっていう疑問に対して、例えばこの会社、ゲームの会社 WeMade っていう名前だったっけな、これが横展開でさ似たような世界観のゲーム、別に MMORPG である必要はないと思うんだけど、そういうのを展開していった時に、その現在ミルフォーで NFT 化したキャラクター、まあ、見た目だけでもいいかもしれないけど、それを別のゲーム内で呼び出して NFT として呼び出して使うことができるみたいになったらいいんじゃないかなってちょっと思いました。もう勝手に言ってるだけだけど、これはこの前触れたFacebook のホライゾンワークルームスとか Facebook ホライゾンとか、そのメタバース展開だよねの時にちょっとね言い切れてなかったんだけど、その Facebook アバターっていうものが自分自身っていうものとして確実に存在をした上でいろんなサービスで使えたらいいって、要は完全に自分の分身、リアルの自分は今喋ってる俺自身で、バーチャル空間上の俺はもうリアルの自分と完全に紐づいた状態で、これが私ですっていう形でオンライン上のすべてはそのアバターで行動する。例えばそれこそなんかショッピングモールみたいなのが今後さメタバースの世界の中でできたとして、そこで買い物するときも自分だし、でじゃあ例えばビジネス的な何か、まあ、イベントでも何でもいいや、参加するときに自分の名前も含めて申請するようなタグインのときのアバターもその同じ見た目で、もっと言ってみたらゲームに関しても、例えば極端な話してしまうといつかそうなっていくのかもしれない、これあえて名前出すけど、普通にドラクエとかさ FF でもいいよ、ニアレプリカントでもいいし何でもいいけど、まあ例えば他本当に何でもいい、スマブラでもいいし、そういう時に自分のオリジナルのキャラクターを登場させてゲームができるの時のアバターは、まあ今の流れで言うと Facebook のアバターで同じ見た目だから、ゲーム内で活躍するキャラクターもリアルで動く時の仕事でも買い物に行く時メタバース上でそういう行動する時の見た目も同じ見た目、これはもちろん変えたければ変えられるっていう話なんだけど、もう自分自身として動きたいんであればそういうこともできますよみたいな、そう、そこの話はこのまましたかってちょっと抜けてしまったんだけど、そう今のはまあ実名性動向絡んでしまうから話変わるけど、ミルフォーに関してもまあそういう感覚でなんか横に展開していったらいろいろ可能性もあるし、なんかすごい意味合いも意味も大きく生まれてくるんじゃないかなみたいな、ちょっとふと思いました。はい、まあ今のは勝手に言ってるだけなので、はい、続いて、そう、そんなミルフォーの話題が上がってきたなと思っていたら、ブロックチェーンゲームのみ紹介してるツイッターアカウントとかブログなのかね、ブロックチェーンゲーム .jp っていうところの記事が目に入りました。エンジンベースのオープンワールド RPG ストームライトとは、はい、っていう感じでちょっと興味深いです。今の話、ミルフォーの話聞いてもらった人には伝わりやすいと思うんだけど、ミルフォーに関しては NFT 化するのはあくまで育成したキャラクターっていう風になります。だからさっき言ったみたいにさ、頑張って育てたキャラクターを NFT 化していくら高額だろうがなくなってしまう、自分のものではなくなってしまう、使えなくなってしまうって、ちょっとね考えようによってはきついじゃん。で対してこのストームライトっていうのは武器やキャラクターのスキンを NFT を使ってカスタマイズすることができるようになる予定ですとのことです。だから多分そうだね、 NFT は所有している NFT はエンジンのマーケットプレイスで売買できることから、入手したスキンを売却して稼いだり、マーケットのスキンを購入してゲームで利用することができますっていう話です。ものすごい大きい視野で考えると、さっき言ったみたいなさメタバース的な方向でさ、その NFT が自体が育成キャラクターであれば、横の展開でさ、さっき言ったみたいな、まさしく別のゲーム内でそのキャラクター使いたいとか、そういう可能性ってのは控えてるけど、逆にシンプルに一つのゲーム上で どっちがいいかっていうと、このアイテムの方が NFT 化されてるっていう方がしっくりくるかなっていう気はしました。なんかわかりやすいし、なんかさ、そのゲームが好きでやってる人たちにとって、なんか強くなりたいけどなかなかなれない、で課金要素的な意味合いで NFT で他の人が手に入れたレアなアイテムが手に入るっていうのだったらわかりやすいじゃん。あくまでこのゲームの中で自分が活躍したいとか強くなりたいとかっていうのの対象として NFT を使って強くできるってことになるわけで、そうだからミルフォーとはちょっと真逆の展開というか、そう、そんなところを感じて興味深いなっていう。でティザー映像とかは YouTube とかに上がっていました。そして Steam 上にもページ自体はあって、日本語はサポートされていませんとなってるけど、リリース予定日は2022年っていう話です。だまだまだ先の話ではあると思うんだけど、ちょっと一つ気になるなというところで今回取り上げました。はい、一応メインの話題はここまでです。一番最後に最近触れていたこの番組自体、 Apple Podcast ランキングの変動と配信頻度の関係性の謎というところのテーマに移ります。最後に配信した第662回の中でもこの件は触れたんだけど、なんで第662回を早めのタイミングで配信したかっていうのが、まさしく今回の冒頭でも触れたけど、ランキングの推移っていうところ、あのこのタイミングであればこう動くんじゃないかって予測のもと試しました。で662回で話したのは、今回あのほぼ毎日のようにやっていくことによって、直前めちゃくちゃ下落はしてるって予測、あの下落はするだろうって予測はした上で、まさしく下落をした上での662回でした。で今回の配信をすることによって、流れができればランキング復活するんじゃないかって、上位というか、まあ、ランキング上昇するんじゃないかっていうふうに話してたんだけど、その後時間経過したらまさしくランキング一気に100位分ぐらい上に上がりました。はい。でそれはサムネにもちょっと設定しておいたんだけど、まあその流れで今回も毎日、できるだけ毎日っていう、この本当にね、不思議にね、毎日じゃなくなって1日空いただけでもちょっとね変化があるんだよね、謎に。はい。であくまでこれは配信頻度だとか、あとは再生回数ベースの感じで話はしているんだけど、実際のところのアルゴリズムってまあ誰もさ明確なところはわからないと思うけど、なんかね、いくつか昔に調べた時の記憶だと、 Apple Podcast のランキングっていうのは登録者数の推移ベースでなんか判別されてるみたいなのを目にしたことがあります。それが事実かどうかは別として、なんかそういう風にな言い方をしてる人たちってのは、あの多くってほどを確認したわけじゃないけど、まあそういう説はあるみたいで、単純にさ登録者数が多い順とか1日に増えた人数換算でランキングなんてつけたらさ、そら弱小なとこなんて太刀打ちできないじゃん。でもちっちゃいとか始めたばっかのポッドキャスト番組も上位に食い込んでたりするケースもあったりするわけで、まあ一応だからアルゴリズムが存在しているっていうことにはなります。単純に1日の増えた数とかベースではなく、なんか例えばだけど、なんか番組の解説時期とかさ、番組の規模とかいろんなもので計算をした上で出してるんだとは思います。そういう説あります。そうで、その時に俺自身が最近触れている配信頻度だとか再生回数ベースってなると、ちょっと話はずれてくるわけだけど、単純にやっぱり見ていて思うのは、ちょっと触れ忘れたってところも含めて、毎日配信ってことは再生回数自体はそれぞれは伸びないにしても、より多くの人に接触する機会っていうのは触れるわけだよね、きっと。そのさ、毎回この再生してくれてる人が全員同じってことは考えづらいわけで、テーマによって検索できた人もいればとか、流入経路ってのはわからないけど、てなかさ、毎日配信した方が、例えばさ7日間毎日配信したとして、その合計の再生数よりも、仮に1週間に1回しか配信しなかった時の再生数の方が多かったとするってなると、なんか数値的にはさ、1週間に1回だけでそっちの方が数値大きいからランキング上に行きそうな気もするじゃん。でもそこに対して1週間毎日配信し続けてるってことは、いろんなところからやっぱ流入があったりするわけで、より多くの人に届く結果、なんていうの、登録者ベースで考えた時っていうのも、あ、ちょっと登録しといてみようかなみたいな人っていうのも発生しやすいのかもしれないし、まあ全部 仮説に基づくところなのでわからないけど、そう、まあなんかそんなところも含めて今回も早めの段階でというところで話、まあ、収録をしました。はい、という感じで、これまあ自分用のメモも含めてというところで残したので、まあ聞いてる人にも何かの参考になればというところです。はい、ついでに言っておくと、ホラー映画に関してもう一つちょっと見てみました。これはもう予定なかった話だけど、樹海、J-U-K-A-I って書いて、日本語でも樹海って書いてあるんだけど、まあ、まさしく青木ヶ原樹海、富士山の。そう、そこの物語なんだけど、海外の人視点、外人さん視点で描かれた。海外に、まあ、普通に暮らしている人の双子の妹が日本で行方不明になった。で、まあ、青木ヶ原樹海に入っていったのを見たから自殺しようとしたんじゃないかみたいな、なんかそんな連絡が来たわけだよね。で、気になって調べに行くんだよね、お姉ちゃんが、双子のお姉ちゃんの方が、っていうような話です。めちゃくちゃ怖いとかっていうのもないんだけど、もともとその外人さん視点の日本の描かれ方っていうのは個人的には好きなので、なんか例を挙げるとさ、古くはトランスなんだっけ、何トランスレーションだったっけ、全く忘れちゃった。ロストイントランスレーションだっけ、有名な映画あると思うけど。あとは少し前に触れて見てはないけど、ノルウェーでアニメとか日本に憧れる少女が東京に来たっていう話だったっけな、なんか思い描いただけなのかな、とかなんかそういうのってすごい惹かれて。あとはこの CM めちゃくちゃいいなって思ったものが、インバウンド的なやつでさ、なんかね、夫婦が日本に旅行に来て、なんかまあそれも山とかがいっぱいあるような田舎の方に旅行に行ったんだろうね。で、なんか全然タクシーとかも捕まんないし、夫婦間で喧嘩をしていて、で、とある人に声をかけられて、なんかおじいちゃんおばあちゃんみたいな。で、そこで英語で話しても全く伝わんないし、イライラしてるんだけど、なんかね、まあまあ待って待って、飛行機の時間が間に合わないって話なんだのに、タクシーも捕まんないしみたいな話だったのか。そうで、急いでるっつってんのになんかね、お茶とか出されてどうすんだみたいに、まあ揉めたりしてるわけよ。そしたら実はそこの家のおじいちゃんがタクシー運転手だったのかな。で、空港まで送りますよって言って送ってってくれて、あのお金はいいですみたいな話で、みたいな感じで、なんかね、その感じがすごい良かったんだよね。そう、まあ何にせよ、そういう類のなんか映像がすごい好きなのもあるのかもしれないけど、この樹海っていうホラー映画に関しては外人さん視点での描かれ方っていうところもあったりして、なんかなかなか興味深いっていう感じなのかな。悪いこともなかった、めちゃくちゃ面白いってこともなかったけど、そうだから、これは日本人が見た時には違和感を感じるところってあると思うんだよね。レビューとか見てもなんかね、寿司のシーン、それを見て、ああこっち系の映画かみたいに思ってしまったみたいな、なんか日本の文化を誤解して描かれてる的な。ただこれ見方によってはホラー映画っていうと、このあえてそう演出したのかもしれないし、日本人にさ別に伝わる必要ってないわけじゃん。別に日本の人にも見てほしいと思ってるとは思うけど、なんか世界中の人たちからに日本のをテーマにした映画、逆に言ってみたら、なんか自分とさ海外に住んでる人だったら、外国人だねからしたら、自分と重ね合わせて見ることができる、没入できるような映画って意味合いにも取れると思うので、そう、なんかそんな意味合いも含めて、なんかそうだね、なんか興味深い、面白いかなと。別にこれ見ない方がいいみたいなことはない感じなので、はい、まあ、それもリンク貼っておくので、樹海アマプラリンク貼っておくので、よかったら、まあ、加入してる人はそこから見てみてください。はい、ということで今回は以上です。めちゃくちゃ長いかと思ったら50分いってないんだね。はい、またとりあえずこのランキング動向の流れもあったりするので、できるだけ毎日というところで配信しようと思うので、はい、よかったら今のうちにフォロー、購読、そしてもし、まあ今回フォローとかしなかった場合も、聞くまとめ、耳辺の聞くまとめとだけ覚えても置いてもらうと、検索とかすれば Google でもポッドキャスト内でもすぐに戻ってこられるので、よかったら聞くまとめとだけ記憶しておいてください。ということで、最後までありがとうございました。今回は以上です。さようなら。